なお、ここから10番まで。10まで。1から、ちっちゃい字の1から10まで。
エペソの2章の1節から10節です。じゃあどうぞ読んでください。2章
の1から小さい字の1から10まで、11からは来週回す、ね、この
もう大体読み終わりました、
もう終わったけど、
どうですか、何か得たものはありますか。
いつもトップするんだけど非常に難しいんだ。いいか、難しくとも思わないで答え出すわ。
答え出さな
くてい
いんだよ。答えはイエス様が出すから、そこ気になる、私はこう思うだけでいいんだよ。
いつものことなんだけどね、
答え
はそれがね、大好きだぜ。
10から2章までだね。
他のことを覚えて、
2の一節っていうのはすごい言葉ですね。
ね、これと
2の一節、
これ誰？今日じゃない2から1、
これが2の
から10、
ここの2章のちっちゃい1から10まで、
そうでしょ、ね、1、2、3、答えいつもお願いします。難しい。
あ、1、2、3も難しいですね。
1、2、3、あの先生方は自分の
罪かだね。
罪かと罪との中に住んでいたものであって、罪の中に住んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世に流れ、この世の流れ、従い、空中の権威だね、権威を持つ支配者として今も不自由順の蔵の中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆勝手は不自由 順の蔵の中にあって、あって自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら
怒りを受けるべきここらでした。
しかし、
そこは4まで読まなくていいよ。あの
1から3まで
って言ったんだから。1から3までって言ったんだから。
1から3まで。そろそろ答え。
そこが示されたということは、かなり気に、そこがかつて当てはまっていたんじゃないですか。
分かっちゃうのは分かんじゃない。これパッとこうと思って読めないのがあるんだ。全くいかないのが進んでいかない。
で、国語的にですね、主語と述語の間が長いので理解しづらいと思います。で、簡単に言うと一節二節はですね、あなた方は、ある霊に従って歩んでました。皆さんかつて霊、ある霊に従って歩んでました。霊というのは、霊ですね。幽霊の霊というあの感じです。
ここで言ってる霊というのはね、他の霊ではなく、エデンの園においてアダムとエヴァを誘惑していたその霊です。もっとだから、その誘惑をして罪に脅し入れたその霊が今も私たちを誘惑して罪に脅して私たちは生きているんですけれど、ここね、一節ね、すごく気になるところが、罪と罪かって出てきますよね。
自分の罪かと罪、
ということが出てくるんだけど、これは罪の種類、
ですね、直訳で言えば、これ罪罪と罪、単数形の罪と複数形の罪、両方です。
で、その
すれ違い、
神様が、私たちを必ず死ぬって言ったのは、主の言葉を信じずに他の言葉を異常にしたことでしょ。善悪の汁身を食べて、それで必ず死ぬってことになっちゃったでしょ。
ちょっとそこ行くと別の話になるんですけど、まあ、大切なのでそこ言っておきますと、まず善と悪を知る知識の木の実ですよね、それって、つまり何が善であり何が悪であるかっていうのを神抜きで自分で判断して生きていくっていう生き方を選択した。そのことによって神様ご自身と切り離されてしまったんですよ。だから必ず死ぬなんです。誠の命であるお方から独立して
離れてしたから、
だから、枝の切られたブドウの枝みたいに誠の命から離されてしまう。だから必ず死ぬ
ということは、ここで言っている二種類の罪というのは、私たちが実際に犯した罪々と主を離れた罪、
でですね、主を離れた罪がそのいわゆる現在単純な罪です。
だからここで罪と罪かというのが出てくるから、これ必ず意味がない言葉は聖書に書いてないので、でここを罪と罪かということをちゃんと分かって進まないことには無理かなっていう。
まず、ちょっと日本語聖書で罪かって書いてある方が、 過ちっていうことで、罪過っていうのが、つまり複数形の罪。で、その罪々っていうのは、もう皆さん思い出せる具体的なあの罪、この罪です。
だから誰かと喧嘩したとか、嘘ついたとか、泥棒したとかね、くすねたとか、意地悪したとか、それが罪か。
で、罪っていうのが単数形の罪で、これは罪のその根っこ、もろもろの罪を犯す大元の根本です。
その大元の根本というのはいつから入ったかというと、私たちの先祖が善悪の汁みを食べて神から離れた生活、独立宣言をした時から私たちの中に入ってしまった。
そう、
で、二節見ると、二節の言葉が、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。だからキリストにあって私たちが新たな命を獲得するまでは、私たちはこの2節に書いてある通り生きるしかなかった。その頃はっていうのは、イエス様を信じる前は私たちは罪と罪過の中にあって、この世の流れっていうのは、世は神様を離れた流れをしていますから、あの罪の流れですね。罪の流れに従い、でこの罪の流れを従うようにしているのが空中の権威を持つ支配者。罪の流れを司り流しているのは空中の権威を持っている支配者、すなわち昔アダムとエバをそそのかした、今も空中に追い出されてそこに自分の住みかを置いて、多くの人々を本当にもう罪へと罪へと追い込む、その支配者が使わした不従順の子らの中で働いている霊に従って歩んでいました。だからイエス様を信じていない人々は不従順の子ら、あの空中の権威を持っているものに従ってその流れに沿って生きているから不従順の権威。従って歩んでいました、歩んでいました。で、3節見ると、かつて私たちも不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中で生きて、不従順の子らというのは自分さえ良ければっていう生き方してるんだ。自分さえ良ければって、もう食べたいだけに、自分さえ良ければ自分たっぷり全部食べちゃう、あとのものは考えない。肉の欲の中に生き、肉と心の望むまんまを行い、ああしたいこうしたいと思ったらそのまんま、いい悪い関係なくやってしまう。他の人たちと同じように生まれながらの身に借りを受けるべき子らでした。
まあ簡単に言いましょう。水野さんはかつてドロドロの汚い、お仏だらけの泥の沼の中で汚い行いをいっぱいしていましたと。しかし神はそこから引き上げてくださって、きれいにしてくださったと。要はそうだと思ってください。この下の5つから3節の
汚いものを清めてくださって、
うん、その清めてくださったその具体的な例として、かつてはいかわしいところに遊びに行くのも喜んでひょいひょいいた。でそれはね、かつて アダムとエヴァをそそのかした、ね、霊が支配していたから。だから自分さえ良ければ人のこと関係ない、私さえ面白きゃいいやって、そういうことが平気でできたんだけど、主がそのドロドロ汚いところからね、平気でできるところからボーンとね、贖い出して清くしてきれいにしてくださって、で今じゃあそこ行けつっても行けない、行けつったら行ける？
行けないよ。
行けないよね。
行けないよ。
アーメン。そこもう一回あの映画館行ってつったら
行けない。
行けないよね。
行けない行けない。
行かない行かない行かない。
こやろ、行けつっても行かないよ。
だからそれも本当にもうあの賃金支払ってもらってもいけないよ。
いけない、
ね、行ってみてくれたら3000円あげるよっても、
ちょっといかないね。
いや気持ち悪くてね、考えただけでちょっとするね、
お金には変えられません。
だからそういったことですよ、主があの神様が私たちにやってくださったことっていうのは、自分たちは何もしていないのに、ただ神様がね選んで、それでね、そのドロドロの汚い汚物の中からね引き上げて、うわ、それできれいに洗ってきれいな洋服着させて、
ね、よっていうのは神様の目から見ればドロドロの汚い汚物だらけの泥沼で、ですで、その中でもうあれしようこれしようといって汚い行いをしてあがいている、で本人たちはそれが汚い泥沼の中であがいてるんですよ、すら気づいていないんですよ。でも神様はそこからその、いやその泥沼の汚物だらけの中っていうのが、この世の支配者、サタンの支配する領域なんですけれども、そこから私たちを引き上げてくださったっていうのが、この1節から3節の大まかな例えです。
だから4節でしかしになるまで、
ね、だからしかし
なんだからね、このたった1から3までの間に創世記からの流れが全部隠れているという、恐ろしいくらい主の御言葉は、あれですよね、正確ですよね。
で、2節から分かるのが空中の権威を持つ支配者っていう、ある支配領域が確固として持っている勢力があるということですね。で、まあ、空中のっていうのが書いてあるので、要は空気、時代の流れとか、ちなみにこの2節のこの世の流れに従いな、この世の流れっていうのは、これ直訳するとアイオンって言って、ある一定の時間、一定の領域のことを指しているんですけども、この世の一定の流れ、一定の時間、一定の領域を支配しているものがいるんですよ。で、その支配しているやつは世の中の、その風勢とか情勢、今世の中、ね、どんどんどんどん絶望的な方向に向かっていますけど、要はそういう風に支配してるやつがいるんですよ。もっと人間を絶望に陥れてやろうとか、もっと希望を持てなくしてやろうとか、そういう風に支配するやつ、つまりサタンがいて、だからこの世の今のそういう嫌なニュースとか嫌な空気とかは、要するにその支配してるやつの産物です。で、私たちはその支配から抜けて、だからそのドロドロの泥沼っていうのはこの世の、そうしたもっと大きな、もっともっと大きなものなんです。
で、結局今回選挙行ったでしょ。選挙行った時に一番大きな党として、民主党とか自民党とかあったんだけど、うん、そこに入れる人たくさんいたよね、うん、ね、うん、で、そのそこに入れる人たくさんいたんですけれど、うん、その人たちはその人たちにその民主党とかそこに入れたことによって自分に御利益がこのぐらいあるなっていうね、なんかあるんですよ、根拠が。で、その根拠というのがみんなそれぞれ違ってて、みんなのと本当に少ないんだけど、これが一番今の時代に、今の時代に
綺麗に、まあ教会だからいいけどね、
綺麗にこうまとまった意見を出していると。だから少数だけどそこに直する、少数だけどそこに直するということと同じように、クリスチャンまさにそうだと思いますよ。 もう民主党があって、もう何とか党があって、あのこの世の中 の, あ の, よあの流れをもうあの特に自民党はもう司ってます。長い間政権を持ってたから。で民主党今あのもう本当に上がっていますという状況なんですけれど、そういうあの流れ、世の流れ、世の流れに沿わずにクリスチャンは本当に少なからずでもキリストに直するということをしているんですね。だから私たちは今全ての思考がキリストに思考あの直しているから、どうなっているか、先ほどの話だけど、ね、映画館に何変な映画館に映画見に行くのももう嫌になっちゃって、そんなの行けつっても行けないよって言ってるような、ね、ことが自民党とか民主党はできません。そういう思いまで私たちを変えることは、暮らし向きを何とかすることはできても、でもこの暮らし向きと思いまで全部変えてくださることを完璧にできるのは、みんなの党でもなければイエスとです。イエスキリストにあって私たちは全部ができるということなんだから、さっきパスタ言った通り、ですね、このな世の中の悪い流れを司ってそれが意のまんまにできる、ね、そういうグループがいる。そういうグループがいて、そのグループは自分たちに同調するものを自分の、ね、子として、不従順の子、自分の子として、それであの、ね、いつも意のまんまにそれらをいつも支配しているということだから、不従順の子らでない私たちは誰に支配されているか、イエス様に支配されているから、イエス様の意のまんま、不従順の子が罪の意のまんまに動くのと同じように、私たちはイエス様の意のまんまに動かなければならないということが、所属しているところに従う、その法則がここに書いてある。不従順に所属してんだったら不従順働けてる、でも従順とキリストに属しているんだから従順とキリストに従って生きていきますということが書いてあるんですね。だから不従順のこう不従順の中で起きることというのは、もう主に自分さえ良ければです。自分さえ良ければいいや、自分さえ良ければね、もう時々私たちこういうことないですか、急ぎの時に信号がなかなか青にならないとイライラしますよね。これは自分さえ良ければの、ね、その働きが今も依然として私たちの中にある。信号は全ての人々の、一番いいあのこうあの刻みによってこうちゃんと止まるようになってて、青、赤、黄色に分かれるようになってるんだけど、自分の都合によって考えて早く変わってほしい時があるのね。でこれが自分さえ良ければ、本当にこれふっと考えると罪のように思わないじゃないですか。でもこれが私たちの中にあるこの罪の不従順のその名残ということなんですね。だからこの不従順の名残というのはちょっと恐ろしいですよね。もう出てくると、この不従順の名残でずっと生きてしまうと、ね、もう主に怒りを受けて滅びに行くしかない。
他に何か示されたことはありますか？
しんちゃんは、ちゃんは、このぐらいの、
じゃあ順番にやっていきますか。
そうですね、はい、
この説以降、しかしですね、
無理にやっていいから、
しかし、3節までは要するに、例えばさっきの例で言えば水野さんはお靴だらけのドロドロの泥沼の中で足掻いていました。でそのドロドロの泥沼は、それはその泥沼を支配するやつが支配してて、で 皆さん、その泥沼であがいている皆さんは、その自分が汚い泥沼の中にいることすら気づきませんでしたというのが3節の話です。4節が、しかし憐れみ豊かな神様がそこから引き上げてくださる。泥沼の中であがいているけども、それでも愛しているんですよ。でその大きな愛のゆえにイエス様と一緒に生かしてくださったっていうのがこの4節5節ですね、うん、で6節でイエスキリストイエスにおいて共によみがえらせ、うん、共に天のところに座らせてくださいました。イエスがどんなから一気に引き上げて天のところに座らせてくださったんですよ、うん、イエス様と一緒に。すごいですねこれ。ね、笑いがこみ上げてくるでしょ。
それじゃ考えられない
ね。考えられ
ない。ね、うん、どんどんどん考えられないね。もうイエス様のそばまでも行かせてくれるんだから。そうだもん。そうだよ。イエス様のそばまで。
イエス様は自らその泥の中に飛び込んで、うん、それで私たちを救い出してくださったんですよ。うん、一切汚れのない方なんです。シミやシワやその他の類のものが一切ないのかと。
罪を知らないって書いてある、ね、
罪を知らないお方です。その方は罪とされたんです、
うんうん、あのねこの泥沼、泥沼って言うとね、私いつもね思い出すことがある。あのね、私が昔ちっちゃい時に私の友人の家ね行くと、トイレと果物屋がこうやって一緒にこうやって並んでるんですよ。でトイレの汚物も果物屋の汚物もその垣根があって、垣根の向こうに大きな恋だめがある、うん、全部そこに流れるよ。だから自動的にこういうなん、こういう形になっちゃって、ここがこう、うんこダメになっているのよ。
こいダメ。
そう、こいダメになってて、ここは豚の、うんこも人間のうんこもここのあるところにこう
一つね
溜まるんですけど、それをその家は農作業するのにそれを使うわけなんですよ。でそれがたまにね、上が今日みたいに暑い日になっちゃうとカッペカッペになっちゃうと人が分かんないで落ちてしまうことがある。落ちてしまうことがある人が。で上はもう本当にもうカッペカッペだから、人が見たらこう分からないくらい。
落ちてどうするんですか、死ぬの。
いやいや、落ちてしまうことって、落ちてしまったらそれは道端に沿ってそれがあるから人が見るから、いやーって言ったらやっぱ出てきて助けなきゃいけないんだけど助けたらその人の汚物をみんなで綺麗にしなきゃいけないでしょ。でみんなで綺麗にしなきゃいけない
ん
ですけれどね、だからね、このね、ドロドロって聞くとね、それを思い出しちゃって、あれじゃじゃじゃじゃじゃっていうことなんですよね。でもそのドロドロのうんこダメは私たちを殺すことはできないんですけれど、痛めることもできないんですけれど、罪っていうのはトゲみたいに私たちを刺してるんですね。だから私たちは死に向かっているんです。本来私たちには死がない。で罪によって私たちに発生してしまったこと、私たちがやってしまったこと、全部が私たちをブスブスブスブスと刺してるんです。だから私たちの命がどんどんどんどん減って、それで死というものに向かっていく。でも私たちの死んだ後というのは、この罪による棘に刺されたその徳の体は土に返り、それで主が新たに刺されたこともない新しい体を私たちに着せてくださって、それが復活っ ていうことですので、そのうんこダメのことを考えるとね、ちょっとする、うん、本当にちょっとする。
あの百姓のとかみんなそうだよ。
だからね、小さなあの3歳くらいの子供だったらそこでね、あのこう立っていても多分沈まないかもしれない。もうすごい層があの厚くなってるから、それカペカペになっちゃう、アスファルト状態になってるけど、大人の重みだとそれを割って中に沈んだよ。ということになっちゃうから、もしかしたら私たちはね、もうこのための中にうんともうすっぽりと入った時にこう贖い出された人もいるかもしれないけど、本当にこう子供のようにその上に行っても沈むことなく、ちょっと足元が汚くなってくらいで贖い出された人もいるかもしれない。
いやもう全身浸し込まれてるでしょ、これ
絶対に。うわぁ、嫌だ嫌だ嫌だ嫌だですよ。
で、もう一度引き出されたらね、二度と超えられない。
あの山から良い良い坂本ができるんで。
ところがそこの超えられないと踊りたいやついるんです
よ。いるいるいる、いる。こういうために、あのね、私ね、あのお風呂でね、転倒するんですけど、お風呂でね、一人の人転倒しようとしたらびっくりしたんですよ。昔クリスチャンだった。それで天国を見たことがある。そんで何つったと思う、天国行ったら、あのこの世のあのこうなんて甘い深い辛いっていうその味わいがないからつまんない。
それ天国見てないよ。変な例に変なところに連れたんじゃないですか。
自分では天国見た。それとお酒も飲めないしって、だからあのキリスト教やめたって。
あ、救いようがないです。
救いようがない
と思う。声だめなんか選んでた。
だから声だめが居心地がいい。
で、その人どうなってるか。ね、そこそこあのいい女なのに、あの男の人ね。で、その人の楽しみはお風呂だけ。一切の楽しみがない。お風呂だけ。
それはいくつぐらい？
多分40ちょっとする。だからお風呂しかない楽しみ。
ベッテン湯？ベッテン湯ですか？
いや、じゃあね、異性化。
異性化。
うん？そうなの。だからそういう人もいるのよ。だからあの予定論として、主が予定していない人たちは上がないから漏れる。主が救い出そうとしていない人は上がないから漏れる。
確かに、なんか福音を聞いても絶対受け入れない人っていますよね。やっぱ選ばれていない人なんですね。
でもそういう人は分かるけど、せっかくイエス様を知りなさいっていうところでまた戻ってくるっていうのは、なんで、やっぱり味わったらね、一回味わったら、
キリストと共に復活させ、キリストと共に、骨折見て生かし、生かしっていう言葉が出てるんですけど、生かしっていうのは復活をさせた。
キリストとも、キリ
ストに置いて共に蘇らせ。骨折、私たちみんなも。そのミチャに座らせてくださる、ね、
キリストと共に命を与えられっていうのが正しい。
ああ、そうなの。
生かし、
生かしに
与えられ、命が与えられた
っていう。命、うん、
復活はなんか自立的だけど、命を与えられっていうのは一方的に与えられ、要するに他力本願的ですね、うん、 だから私たち
ただ真由美によるのですっていう、うん、これにあたる、うん、なんかすごくただ恵みによるのですっていう、どうすっぺらな感じだけどね、うん、
日本語だけ読むとすっぺらですよ、
うんね、
じっくり意味を噛み締めながら日本語読むと、うん、こんなすごい
すごいことが起こってるのにね。
韓国語だとね、キリストと共に起こしたって書いてある。
あ、起こした。
起こした。起こした。起き上がることができないものを、キリストと共に起こした。
起こった。復活とは違うんだ。
キリストと共に
起こった。起こっちゃってるね。
こっちです。
うん、6節がキリストと共に起こしたって書いてありますね、うん、でキリストの中にあって、うん、天の御座に座らした、だからキリストの中にあって、うん、天の御座に座らした、
6節はキリストと共に起こし、共に天上の座に座る、
だから韓国語ではキリイエスの中にあって座らしたみた
い、置いてるからね、
って書いてある、
うん、キリストにおいて共に、共に
共に起こしの方が正しい
とって読みにない、
共に復活させ
る、聞いた、
復活でしょ、
しまった
の、5節で在庫の中に死んでいたこの私たちを置いてあるんですね、
クッション
キリストとの共に生かされ
る、あったの、だったの、
私は死んでいたの、
うん、で韓国語だと枠があって、これは恵みによって救い得たことを言ってる、はい、
それは8節です、あなた方恵みのゆえに信仰によって救われたのです、自分自身拒絶たことではなく神と会われたの、
韓国語は4節だよ、
4節、
うん、恵みに溢れた御神が私たちを愛したその愛によって、
うん、あ、じゃあ4節とも同じことが書いてあるんですか、8節と、
で、あなた方がその恵みによって信仰による救いを得ました、うん、でその恵みを信じる信仰によって救いを得た、恵みを信じる信仰によって救いを得た、これはあなた方から生まれたものではなく神が与えてくださったプレゼント、はい、で9のところにこれが行いから行あの生まれたものではない、その訳は誰でもこのことを誇れないようにするためである、うん、救い得たのが私がこうしたから救い得たのよ、ああしたから救いに至ったのよってことは絶対に誇れないように、行いによる救いはないと、行いによる救いはないということは、要するにあれだ、10回とか立法とかに定められているものを私たちは全部全うできないじゃないですか、主のあの基準に達せないじゃないですか、だからこの行いによる、あれはないように、救いがないように、それをもう完璧にしてくださって、救いは主のただ恵みによって救われたということをもうアーメンせざるを得ないような状況、
それはですね、8節も 信仰を通して、信仰を通した恵みですね、信仰によって救われたんです。で、恵みはもうただ一方的に与えられるものだけど、私たちがすべきことがあるんです。それが信仰。
信仰は自分に入ってるんですね。そうそう、
だから今日のメッセージでも、山に行って木を切り出すっていうことが必要なんですよ、
今日のメッセージにちょっと戻りますけど、その山に行って木を切り出せっていう、そのこと のパスタとしての意味合いは何の？
なんかね、語ってて別に与えられたのが木って言えば十字架じゃないですか。だから山中の山に行って十字架を持ってくる、十字架を背負って、でそれで神殿を建てる、
自分の神殿を建てる、私はね、その山に行って火を切り出してくるっていうことで、私はね、まず御言葉の木、賛美の木、祈りの木を切り出して、自分の中御言葉の木で基礎を立て、賛美と祈りの賛美 の木でこう飾り、ね、そんで祈りの木で主との、主からいただいた御言葉と自分からこうできたもの、それを混ぜ合わせて信仰を混ぜたもの、信仰を混ぜたものが祈りでしょ。信仰を混ぜたものを持って立てるということとして、私はすごい、なんかすごい香りがしてきた。
香り？
あ、じゃあその辺だ。
で、僕が与えられたのはその木が十字架で、要するに十字架って自分自身を否む場じゃないですか。自分のことが、だから神殿というのは自分によるものを一切なくならない。ただ主からの、それによって信念を立て上げられるべきなんだということが、私自身として与えられました。
それが違うの、そういうわけだから、賛美がこうソロモン の聖殿を作った時に宝石がたくさん使われたでしょ。で、私はね、それを聞いた時に賛美っていうことがこうソロモン その聖殿の中にあった宝石のように賛美が書いてある。ソロモンの宝石はなくなったけど、賛美の宝石はなくなった。これ福音じゃないからビビしないでくれる？ビクビクビクビビビビビビビビビってお尻が変わる？これなんか変
な、なるんだよ、なる。
いや、場所変わったところで椅子がきしむんです
よ。うめえ。
じゃあ私がきしまなさい。はい。だから自分でキキキキキキキやるから、キキキキこう私座ってもキキキキならないでしょ。
なんで？
だから自分でこう動かすから、自分も知らないうちに。まだみじみじみじみじ、
やだ、やめてください。この
いい感じで、ね、やめてくれないって言ってるよ、奥様が。
静かにすぎなさいな。
お父さんが、やめてくださいって言ってますよ。だから今日その破壊のメッセージで、私はそれをすごく感じた。今私が建てるべき聖殿、神殿というのは材料として何だと思った時に、まず御言葉の材料が必要、賛美で飾ろう、 と信仰を、ね、混ぜた祈り。
あとですね、エペソに思うんですけど、受節もすごいなって思うのが、
うん、
私たち神の作品なんだっていうことですね、
う
ん、
そうですね、書いてありますね、
うん、私たち神の作品、
うん、
で、良い行いもあらかじめ、うん、神様
が備えてくれなかった。だから、ね、俺ね、私ね、さっき一番最初読んだ時に、今までここ何回か読んでるのに、この十節の御言葉に目がね、パッとね、開かれたの、さっき。
そのためのね、良い行い。
良い行いまでも主が全部用意して、それで用意されたものを私たちがすると。だから誇ることは何にもないよね。だから、使徒パウロはそれをあらかじめ私たちより、知った人だから誇るべきものは何もない。
万事準備がすごく最初からもうできちゃって
るね。最初からもうできちゃって
る。準備がもうなんかね、組み立てられてるのね。
例えば、うん、エミさんが、はい、ね、うん、イエス様がエミさんにね、金千枚をあげて、その金千枚をエミさんが持って、うん、ね、それで困ってる人たちの助けるためにそれを持っていくよね。で、運ぶ役はエミさんがやった。でも金千枚は主がくださった
の。主の方から
ね、うん。だから主はこのように良いことができるように、あらかじめ良いことができる状況、
作って、ね、
その必要なものを、うん、それを全部作って。うん、それをただ私たちがすべきことは、それをどこそこに持っていけって言った時にどこそこに持っていくこと、でこの信仰を待てることだけが私たちがすべきこと。だからあらかじめ全部を用意して、それでそれをするっていうのはすごいね。ね。でもそれもしないやついるんだからね。いただいた時に僕のものですね。どこそこの孤児院に持っていくようにつって、主が祝福をしよう、あ、一番最初ね、お祈りして、どこそこの孤児院に助けるために僕にね、祝福くださいって祈ってから、それがいざと来た時には孤児院にはね、ほんのスズメの涙だけをボンとやって、であとは全部自分がね、いただいて使っちゃうっていうことも私たちの中にはただただあるかと思います。だからでも主は良いことというのは、主が全部段取りをつけて、それで運び屋としての良いことが私たちができるようにっていうことですよね。だからこれで主の栄光泥棒がどれだけ世の中にたくさん生まれたか、
栄光泥棒だらけですね。
栄光泥棒だらけですね。あらかじめ用意して与えられて、それでスズメの涙くらいそこに達して、で名前は大きくもう新聞の一面を飾りということもただただありますね。今まで何度も読んでるのに、この十節の御言葉にすっごい私ハッとした。
で皆さんはどんな感じですか、言葉からいただいた印象、十節に限らず。
この信仰だからずっと続けていれば、今まで変な世界にいた人も、イエス様の何ところに行ける人と振り落とされる人がいるということは、信仰を何ずっとが毎日欠かさずイエス様のことを祈り続けて していけば、その何開かれるっていうか、扉、いいところに行ける人と分けられるっていうか、そういうところにも入っていくのかな。信仰
を受け、信仰です。
だから信仰を休めちゃいけないわけね。混ぜて、だから自分で努力して、その イエス様のところに立つ日まで、それの時立った時に、
逆ですね、信仰を続けていれば、いずれ立たせてくださるんですよ。
あ、イエス様、選ばれて、
イエス様が全部なしてくださったところに我々に乗っかればいいんです。その乗っかるというのが信仰。
中にやっててもその乗っかれない人も出てくる。
乗っかれない人も出てきます、
同じこうやってても、だからその、間違いなくやってれば大丈夫だってことね。間違いなく。
七節の後半にキリストイエスにおいて私たちに賜る、慈愛によって明らかに示しになるためです。だからキリストイエスを通さずには、このねことは何一つも私たちの元に来ることはない、キリストイエスなしでは神の恵みと愛という許しは受けられない。何節が気になる？読んでください。一節から三節。
やっぱり賢治さんも自分の過ちと罪のために死んでいたっていう、そういうのがある。 これ
っていう機会にそんな触れてないんですよ。だからあえてそれによって変な感情にとらわれる時がある。人のあれ見たら何なのあれって、そうそうそうそうそうそう、でだから自分はあのイエス・キリストのただの中にあの人たちよりはいるから清められている。で清められている私たちとしては同じイエス・キリストの流れに沿って憐れみ、恩憐れみを持って彼らを見て祈ってあげなきゃいけないのに、そういう段階にまでいかない状況の中にいると、自分に当たり前にできることが人が当たり前にできないことを見ると納得できないの。あ、私は普通にやってるのに人はそれができない、だからこう、何なんだとか思ったりね、そう落ちてしまう、それ私にもあった。
でも安い職場で新しい人が入ってきて、社長とか工場長から、何々教えてやりたいって言われた時に、私人に教えるっていうのは苦手な方だから、僕が教えるの、こうなるんですね、そうするとその人に言葉をかけることができない。自分にできる部分で新しい人にそのものを教えるっていうのは、その人のためになれば
してあげたいっていうことがあるんだけどできないっていうことで、あのしないと賢治さんは困らないんだけど、その人は困っちゃうんだよね、だから他のこと一切考えないで、賢治さんができることだけを教えてください。 うん、だから賢治さんがいつも日常やってることってあるじゃない、うん、それを、私はあの来るとこれから始まってこうやってやりますよ、だから今日は私がやってることをあの逐一見てくださいということを言って、細かく教えなきゃいけないところってあるよね、流れでスッと見て覚えるところと細かくここはこうなんですよって、で教えなきゃいけないところは賢治さんが仕事してて一番わかるから、ここはもう少しねあの注意深く見といた方がいいと思いますよということで、だから僕の仕事の流れをよく見てくださいねということと、ここはもう少し細かく見とかなきゃいけないところですのでちゃんと細かく見てくださいねということ、この2つだけでその人は助かっちゃいます。ということは信仰も同じだと思う。信仰も私たちは誰かを伝道しようとしたって何したってもうあのちゃんと教えることはできません。だから私たちが知っている分だけイエス様を信じたら天国に行くよを知ってたら、イエス様を信じたら天国に行くよって教えればいいです。イエス様を信じて罪許されるよって、僕許されたよだったら、うん、信じてあなたも罪が許されるよ僕のように、だから自分の体験上のものを信仰を持って、ね、伝えるっていうことは信仰を交えて、ね、働くっていうことになる。だからその教えることに、教えることにイエス・キリストの慈愛を持ってください、あのその人に対するイエス様の慈愛ね、その人がちゃんと教えられなかったら職場を得ることができない、ね、そしたら困る家族がいるということだったら、僕が持っている、ね、その仕事の流れをこの人に教えることはイエス様の慈愛、ね、この人を憐れむ心を私が伝えることになっているということで、そういうふうに思えば、あ、この人をイエス様はこの人を助けたいんだと行動して、だから何事をするにもイエスでしなさいって書いてある聖書に、ね、食べるのにも飲むにも何をするにも仕事をするにも、だからイエス・キリストをそこに入れちゃうとそこにはもう命が芽生えるんです、命。だからその人は多分ね、賢治さんから教えてもらった方がイエス・キリストを中心に置いて教えてるから一番居心地がいい教え方になる。なぜかというと他の人は自分が持っているその自分の記述とかその体験を教えるけど、賢治さんが教えるのはイエス・キリストを中に入れて命と一緒に教えることだから全然違いますよ、伝わり方、ね、私が1しか伝えたつもりないのにその人は、ね、その中で3を学ぶかもしれない。でこれが命を交えたあのことによって起きる命の活発さなんですよ。僕に与えられて僕は教えないとこの人は困る、この人が困ることはイエス様は望まないということだから、じゃあ僕について今日一日見てくださいね。だから自分がやってることを反復して言うだけでいいんです。ボタンを押しますよ、ボタンを押すときはボタンを押しますよ、次はこれを足しますよ、いつもは何も言わないで自分で淡々とやってることでしょ。でも人が隣についたときというのはボタンを押しますよ、足しますよ、ね、乗せますよ、入れますよ、何分後にはこれを、ね、何分にセットしますよとか、それを今までは自分が誰にも教えることなかったから言わなくてよかったこと、言わなくてよかったことをただ言うだけで、それをあのゆっくりと言ってあげたらその人は緊張せずに覚えることができて生活の方が楽になる、楽になることはイエス・キリストの御心、人を幸せにする、その人をくっつけられたらその人を幸せにしてあげてください、ね、アーメンですね、ハレルヤですね、素晴らしい。それと賢治さんは あんまり人とねまみ合って罪を犯す機会が他の人よりは少ないね、ということもただただあるね、その罪に対して毛嫌いするような時がね時々あるかもしれない。私そうでした。 なぜかというと、自分はこうやって生きているときに周りがそうやって生きていないところを見るとすごくもどかしかったの、同じクリスチャンとしてね。でもそれは私の分じゃなくて、私は私、人は人で、主が私たちに与えてくださったその分量によって私たちは生きて生かされている。で、人の罪とか過ちを正さずに生きている人たちを見たら、まずすべきことは感謝です。僕をそうしなかった、僕をそのようにね、育てていない、許していないイエス様に感謝して、主ありがとうございます、僕にはそういう罪の素質がない、これ主が取り除いてくださったんですね、ありがとうございます、私にこの素質がなく取り除いてくださったイエス様、彼も彼の罪も取り除いてあげてください、イエスの御名によって祈ります、最新の罪です。そうすると何度か罪をその都度見るたびにこうそれをお祈りするじゃないですか、いつの間にかその人変わる。だからね、祈りには憐れみがものすごく必要だから、その罪にいない自分を主に感謝する、うん、するとその罪からあがなってくださることを主により頼む、この二本柱っていうのはすごく必要。だから賢治さんはあれですね、職場において賢治さんの力を必要とする人がいたら、いつもやってることを口で復唱するだけでいいんです。賢治さんはゆっくりと話をするとね、ゆっくり話をするとね、そのすごくきれい、人がね耳を傾けるようなそういう言葉を言ってるんだと。ゆっくりとその人のことを考えて話をするということはすっごくいいです。で、私この間ブティックの詩128に行って祈ったじゃないですか。その時にね、すごく恵まれた。だからこうゆっくりと話をするというのは、私がその時感じたのは、心の中で思いの中でイエス様と折り合いをつけた言葉しかいかない。だから無駄がない言葉に、だからイエス様ってイエス様って話をするときにイエス様って自分の中でイエス様をまず呼び求める。その後イエス様を運びますよ。でゆっくりと話をするというと、このゆっくりの時間の間にイエス様との折り合いをつけて、それでこっちから出てくる。で、その言葉は無駄がないです。無駄がないからすごく主にとっても人にとっても有事なんです。話する前にいつも話することを心がけるということもありますね。する前にイエス様をまずここに呼び求めて意識して、それでゆっくりと話をする。そしたらね、多分ね、もっと話しなければならない場面も出てくると思いますし、それを聞いている人が聞き入るという状況が分かる。本当に主に感謝ですね。
笠原さんは、
三節の中でやっぱり不従順の子らって言われているように、イエス様を知る前 の、 状態っていうのはやっぱり
ヘドロを着てたわけですね。
なんかすごく自分でね思い出して分かるようなこともあるのね。やっぱり自分中心の部分だと思うんだけど、やっぱりイエス様を知るっていうのはもう私がっていうよりもイエス様が一方的にこう選び出してくれてっていう、そういう部分なんだけど、すぐこうチェンジしていくわけじゃ、ある時ふっと思った時、私ってこういう性格すごい損だなって思うのはね、自分が経済的にすごいこう大変な中でも、この人が困ってるとやっぱりその人のことの方が中心になっちゃう自分がいるのね、うん、
で、なんで私こういう性格なんだろうって、なんかいつもそうしてるようなの。あのもう俺も一本しかないのに、うん、この人困ってればじゃあいいわ。
あの
いやね、あのすごくね、あの一本しかないのにっていうのがあるわけ。一本しかないの。でもこの人困ってたらしょうがないわって言ってあげるの。でも私あこれ一本食べたかったのにっていうそういう思いが残る。なんかいつの間にかこう変えられていったそういうものがあるんだなと思って、だから神様の恵みっていうのは、あの選びっていうのはいつの間にか、私は自分はもうヘドロの人間なのに、いつの間にかこの人を思うようなそんな風に変えられてる。でもどっかですっごい損っていうそういうのもあるのよ。
私ねそれね直接は主に言ったことがあるの。私ねあもう何かあればもう全部私のところに来るの、うんうん、だからねある時に私ばっかり、牧師もいる、他の人もいるのになんで私ばっかりって笛を言ったことがあるの、うん、そしたらイエス様もこうおっしゃってた、君がその人の重荷を負える、ね、ように君を平和にしたのは私なんだよ、うん、だからその時に私がズバリと私嫌ですって言ったから、うん、イエス様もこうおっしゃってた、なら自分の重荷私が負ってあげたんだけど、あなたの重荷あなたで負うって言われた時に、私イエス様いいですよ、私の重荷あんたが今までの通り負ってください、私人の重荷その都度負いますで、
うん、ある時からね、うん、ああこういうふうに主が作ったんだから、うん、もうしょうがないんだなって、うん、そう思えるようになった
、うん、そうですね、昔ね私はひどくて、私はね訴える人です。イエス様を信じる前の私っていうのはね、本当に事細かく人を訴えてた、うん、あんたはここ良くない、あなたはこの間こういうの言ったらね、それはねすごく良くないことよって、こう良くなく、ああ良くなく、ああ良くなくて、もう事細かくね、あまあ多分ね私イエス様信じてなかったら、検事になったら誰も許されてないもう全部全部全部ちゅうことだったんですね。だから訴える人っていうのは主の側じゃないんです。主は限りなく弁護してくださって、自分の命を差し出してまでも、違います、この人が罪を犯したのはそういうことではありません、そそのかだからです、でも罪を犯したからその死は私が受けました、そして命を消して私たちをこう弁護してくださる方、だから私たちが神の子であるかどうかの印っていうのは、私たちの普段の口から訴えること、あの人ああダメこうダメと訴えることの口数が私たちの中で依然として減らずにいるとするならば、私たちはねまだねイエス・キリストの許しの恵みの中にまだきちんと立っていない。だから訴えることがね、あのクリスチャンになればなるほど減っていきますね。そんなこともある、どうしようもなかったんだろうね、そう思えるようになったということです。芋一本の時に分けなさいっていうところが、私芋一本しかないのにその一本全部差し出せって、
あ全部
芋 の, あのお尻、お尻あの人があのここは食べなくて、
うん、そういうとこ
あとは食べは私大好きな芋なのに、お芋のお尻だけお尻がこのぐらいだけ切って、ピッて切って、えっ、切って。そういうことも私たちはただただあるかもしれないですね。ありがとうございましたっていうことですね。
じゃあちょっとね、時間がだいぶ経ってしまいましたので、一旦ここで区切りますよ。じゃあ、水川さん、終わりまでお願いします。
で、今日も、礼拝なと、勉強会にイエス様がしてくださったこと、主よありがとうございます。この御言葉の勉強会兼ねて、これも自分のためじゃなく イエス様の御心だと思い、主に委ねてこの勉強会を末永くやっていきたいと思います。ここにこの勉強会に混ざったお二人を主に感謝していただいて本当にありがとうございます。この交わりを明けたりくれて参加してくださいますように、主を見させてくださいますように、復活と御心を与えてくださいますように、愛する救いのイエス・キリスト様の御霊より死に感謝して、私たちの心より、私たちのイエス様を信じたゆえに祈らせていただきます。愛する救いのイエス・キリスト様の御霊より信じて感謝して、主に委ねてお祈りいたします。
アーメン。ハレルヤ。御霊がいるとこうやって見出される言葉が、
うん
ね、本当にそうだね。だから祈りの順序としてこう感謝があるっていうのは、うん、あと委ねがあるっていうのは順序としてとっても大切で、うん、きちんとしたその順序、うん、これはもう主の御霊しか考えられない。うん